太宰治作。漁夫記。一。本州の北端の山脈は、梵珠山脈というのである。せいぜい三四百メートルほどの丘陵が起伏しているのであるから、普通の地図には載っていない。昔この辺一帯は広々した海であったそうで、義経が家来たちを連れて北へ北へと亡命していって、遥か蝦夷の土地へ渡ろうと、ここを船で通ったということである。その時、彼らの船がこの山脈へ衝突した。突き当たった跡が今でも残っている。山脈の真ん中頃のこんもりした小山の中腹にそれがある。約一世部ぐらいの赤土の崖がそれなのであった。小山はマハゲ山と呼ばれている。麓の村から崖を眺めると走っている馬の姿に似ているからというのであるが、事実は老いぼれた人の横顔に似ていた。マハゲ山はその山の陰の景色がいいから、一層この地方で名高いのである。麓の村は、戸数もわずか二三十で、ほんの寒村であるが、その村外れを流れている川を二里ばかり遡ると、マハゲ山の裏へ出て、そこには十畳近くの滝が白く落ちている。夏の末から秋にかけて、山の木々が非常によく紅葉するし、そんな季節には近辺の町から遊びに来る人たちで山も少し賑わうのであった。滝の下にはささやかな茶店さえ立つのである。今年の夏の終わり頃、この滝で死んだ人がある。故意に飛び込んだのではなくて、全くの過失からであった。植物の採集をしにこの滝へ来た色の白い都の学生である。この辺りには珍しいシダ類が多くて、そんな採集家がしばしば訪れるのだ。滝壺は三方が高い絶壁で、西側の一面だけが狭く開いて、そこから谷川が岩を噛みつつ流れ出ていた。絶壁は滝のしぶきで、いつも濡れていた。シダ類はこの絶壁のあちこちにも生えていて、滝のとどろきに四十ブルブルとそよいでいるのであった。学生はこの絶壁によじ登った。昼過ぎのことであったが、初秋の日差しはまだ絶壁の頂上に明るく残っていた。学生が絶壁の半ばに到達したとき、足だまりにしていた頭ほどの石ころがもろくも崩れた。崖から剥ぎ取られたようにすっと落ちた。途中で絶壁の老樹の枝に引っかかった。枝が折れた。すさまじい音を立てて縁へ叩き込まれた。滝の付近に居合わせた四五人がそれを目撃した。しかし、縁のそばの茶店にいる15になる女の子が一番はっきりとそれを見た。一度滝壺深く沈められて、それからすらっと上半身が水面から踊り上がった。目をつぶって口を小さく開けていた。青色のシャツのところどころが破れて、採集カバンはまだ肩にかかっていた。それきりまたぐっと水底へ引きずり込まれたのである。二、春の土曜から秋の土曜にかけて天気のいい日だと、マハゲ山から白い煙の幾筋も登っているのが、随分遠くからでも眺められる。この自分の山の木には生気が多くて、炭をこさえるのに適しているから、炭を焼く人たちも忙しいのである。マハゲ山には 炭焼き小屋が十いくつある。滝のそばにも一つあった。この小屋は他の小屋とよほど離れて建てられていた。小屋の人が違う土地のものであったからである。茶店の女の子はその小屋の娘であって、諏訪という名前である。父親と二人で年中そこへ寝起きしているのであった。諏訪が13の時、父親は滝壺の脇に丸太と吉津で小さい茶店をこしらえた。ラムネと塩せんべいと水なし飴とその他二三種の駄菓子をそこへ並べた。夏近くなって山へ遊びに来る人がぼつぼつ見え始める自分になると、父親は毎朝その品物を手籠へ入れて茶店まで運んだ。諏訪は父親の後から裸足でパタパタついていった。父親はすぐ炭小屋へ帰っていくが、諏訪は一人居残って店番するのであった。遊山の人影がちらとでも見えると、休んでいくせと大声で呼びかけるのだ。父親がそう言えと申しつけたからである。しかし、諏訪のそんな美しい声も、滝の大きな音に消されて、大抵は客を振り返さすことさえできなかった。一日50銭と売り上げることがなかったのである。黄昏時になると父親は、炭小屋から体中を真っ黒にして諏訪を迎えに来た。
なんぼ売れた？
なんも。そだべ、そだべ。父親は何でもなさそうにつぶやきながら滝を見上げるのだ。それから二人して店の品物をまた手籠へしまい込んで炭小屋へ引き上げる。そんな日課が霜の降りる頃まで続くのである。諏訪を茶店に一人置いても心配はなかった。山に生まれた鬼子であるから、岩根を踏み外したり、滝壺へ吸い込まれたりする気遣いがないのであった。天気がいいと諏訪は、羅針になって滝壺のすぐ近くまで泳いでいった。泳ぎながらも客らしい人を見つけると、赤ちゃけた短い髪を元気よくかき上げてから、
休んでいくせ
と叫んだ。雨の日には茶店の隅でむしろをかぶって昼寝をした。茶店の上には樫の大木が茂った枝を差し伸べていていい雨よけになった。つまりそれまでの諏訪は堂々と落ちる滝を眺めてはこんなにたくさん水が落ちてはいつかきっとなくなってしまうに違いないと期待したり、滝の形はどうしてこういつも同じなのだろうといぶかしがったりしていたものであった。それがこの頃になって少し思案深くなったのである。滝の形は決して同じでないということを見つけた。しぶきの跳ねる模様でも滝の幅でも目まぐるしく変わっているのがわかった。果ては、滝は水でない、雲なのだ、ということも知った。滝口から落ちると、白くもくもく膨れ上がる塩梅からでもそれと察しられた。第一、水がこんなにまで白くなるわけはないと思ったのである。諏訪は、その日もぼんやり滝壺の傍らに佇んでいた。曇った日で、秋風がかなり痛く諏訪の赤い頬を吹きさらしているのだ。昔のことを思い出していたのである。いつか父親が諏訪を抱いて炭窯の番をしながら語ってくれたが、それは三郎と八郎という木こりの兄弟があって、弟の八郎がある日谷川で山辺という魚を取って家へ持ってきたが、兄の三郎がまだ山から帰らぬうちに、その魚をまず一匹焼いて食べた。食ってみると美味しかった。 2匹3匹と食べてもやめられないで、とうとうみんな食ってしまった。そうすると、喉が渇いて渇いてたまらなくなった。井戸の水をすっかり飲んでしまって、村外れの川端へ走って行って、また水を飲んだ。飲んでるうちに体中へブツブツと鱗が吹き出た。三郎が後から駆けつけた時には、八郎は恐ろしい大蛇になって川を泳いでいた。八郎やーと呼ぶと、川の中から大蛇が涙をこぼして、三郎やーと答えた。兄は包みの上から、弟は川の中から、八郎やー三郎やーと泣き泣き呼び合ったけれど、どうすることもできなかったのである。諏訪がこの物語を聞いた時には、哀れで哀れで、父親の炭の粉だらけの指を小さな口に押し込んで泣いた。諏訪は追憶から覚めて不審げに目をパチパチさせた。滝が囁くのである。八郎やー、三郎やー、八郎やー。父親が絶壁の赤いツタの葉をかき分けながら出てきた。諏訪、何本売れた？諏訪は答えなかった。しぶきに濡れてキラキラ光っている鼻先を強くこすった。父親は黙って店を片付けた。住小屋までの山頂ほどの山道を、諏訪と父親は熊笹を踏み分けつつ歩いた。もう、店へしまうべ。父親は、手かごを右手から左手へ持ち替えた。ラムネの瓶がカラカラなった。秋土用過ぎで山さ来るやつもねえべ。日が暮れかけると、山は風の音ばかりだった。奈良やもみの枯葉が折々みぞれのように二人の体へ降りかかった。
おどう？
諏訪は父親の後ろから声をかけた。
おめえ、何しに生きてるば？
父親は大きい肩をギクッとすぼめた。諏訪の厳しい顔をしげしげ見てからつぶやいた。
わからねえじゃ。
諏訪は手にしていたススキの葉を噛み裂きながら言った。
くたばった葉はいいんだね。
父親は平手を上げた。ぶちのめそうと思ったのである。しかし、もじもじと手を下ろした。諏訪の気が立ってきたのを塔から見抜いていたが、それも諏訪がそろそろ一人前の女になったからだなと考えて、その時は堪忍してやったのであった。
そだべな、そだべな。
諏訪はそういう父親のかかり草のない返事が、バカ臭くてバカ臭くて、ススキの葉をべっぺと吐き出しつつ、
アホアホ
と怒鳴った。三。盆が過ぎて茶店を畳んでから、諏訪の一番嫌な季節が始まるのである。父親は、この頃から四五日おきに炭を背負って、村へ売りに出た。人を頼めばいいのだけれど、そうすると、15銭も20銭も取られて、大したついえであるから、巣は一人を残して、ふもとの村へ降りていくのであった。巣は、空の青く晴れた日だと、その留守にキノコを探しに出かけるのである。父親のこさえる炭は、一俵で五六銭も儲けがあればいい方だったし、とてもそれだけでは暮らせないから、父親は諏訪にキノコを取らせて村へ持っていくことにしていた。ナメコというぬらぬらした豆キノコは大変値段が良かった。それはシダ類の密生している木へ固まって生えているのだ。 諏訪はそんな苔を眺めるごとに、たった一人の友達のことを追想した。キノコのいっぱい詰まったカゴの上へ、青い苔を振りまいて小屋へ持って帰るのが好きであった。父親は炭でもキノコでもそれがいい値で売れると、決まって酒臭い息をして帰った。たまには、諏訪へも鏡のついた紙の財布や何かを買ってきてくれた。木枯らしのために朝から山が荒れて、小屋の掛けむしろが鈍く揺すられていた日であった。父親は創業から村へ降りていったのである。諏訪は一日中小屋へこもっていた。珍しく今日は髪を結ってみたのである。ぐるぐる巻いた髪の根、父親の土産の波模様がついた竹長を結んだ。それから焚き火をうーんと燃やして、父親の帰るのを待った。木々の騒ぐ音に混じって、けだものの叫び声が幾度も聞こえた。日が暮れかけてきたので、一人で夕飯を食った。黒い飯に焼いた味噌をかけて食った。夜になると風が止んでしんしんと寒くなった。こんな妙に静かな晩には山できっと不思議が起こるのである。天狗の大木を切り倒す音がメリメリと聞こえたり、小屋の口あたりで誰かの小豆を研ぐ気配がサクサクと耳についたり、遠いところから山太の笑い声がはっきり響いてきたりするのであった。父親を待ちわびた諏訪は、わら布団着て炉端へ寝てしまった。うとうと眠っていると、時々そっと入り口のむしろを開けて覗き見するものがあるのだ。山太が覗いているのだと思って、じっと眠ったふりをしていた。白いもののちらちら入り口の土間へ舞い込んでくるのが、燃え残りの焚き火の明かりでおぼろに見えた。初雪だと、夢心地ながらウキウキした。疼痛。体が、しびれるほど重かった。ついで、あの臭い呼吸を聞いた。アホ！諏訪は短く叫んだ。物もわからず外へ走って出た。吹雪。それがどっと顔をぶった。思わずめためた座ってしまった。みるみる髪も着物も真っ白になった。諏訪は起き上がって肩で荒く息をしながら、ムシムシ、歩き出した。着物が烈風でもみくちゃにされていた。どこまでも歩いた。滝の音がだんだんと大きく聞こえてきた。ずんずん歩いた。手のひらで水鼻を何度も拭った。ほとんど足の真下で滝の音がした。狂いうなる冬子たちの細い隙間から、おどと低く言って飛び込んだ。し。気がつくと、あたりは薄暗いのだ。滝のとどろきがかすかに感じられた。ずっと頭の上でそれを感じたのである。体がその響きにつれてゆらゆら動いて、身内が骨まで冷たかった。はあ、はあ、水の底だな、とわかると、やたら無性にすっきりした、さっぱりした。ふと両足を伸ばしたら、すすと前へ音もなく進んだ。鼻頭が危うく岸の岩角へぶつかろうとした。
大蛇。
大蛇になってしまったのだと思った。嬉しいな、もう小屋へ帰れないのだ。一人ごとを言って、口ひげを大きく動かした。 小さな船であったのである。ただ口をパクパクとやって、鼻先のイボをうごめかしただけのことであったのに。船は滝壺の近くの淵をあちこちと泳ぎ回った。胸びれをピラピラさせて水面へ浮かんできたかと思うと、つと尾びれを強く振って、そこ深く潜り込んだ。水の中の小エビを追っかけたり、岸辺の葦の茂みに隠れてみたり、岩角の苔をすすったりして遊んでいた。それから船はじっと動かなくなった。時折胸びれを細かくそよがせるだけである。何か考えているらしかった。しばらくそうしていた。やがて、体をくねらせながら、まっすぐに滝壺へ向かっていった。たちまち、くるくると木の葉のように吸い込まれた。